黒部座ストーリー。
おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週と来週は上杉謙信の大軍と勇猛果敢に戦った小さな城のお話、太刀の城をご紹介します。お楽しみに。
黒部座ストーリ
ー。若栗の中村という部落に太刀の城があります。この城は自然のままの丘を城の垣にしたこの字型の珍しいものです。城の垣を土井と言いました。この土井は高さ5メートルに幅は20メートルほど、東の方から西へ90メートル、南へ曲がって70メートルほどで、東の方が空いているのです。城の巡りには堀があり、水がたたえられていました。土井には木が茂り、西の方には八幡宮というお宮さんがありました。こんな城を平城と言い、県内にもない珍しい城なのです。ではこのお城にあったお話をしましょう。このお城の殿様の名は不悪盆栽右京之助と言いました。今から400年ほど前のことです。隣の県に上杉謙信という強い殿様がいて、今の富山県や石川県の方へ攻めてきたのです。その時、太刀の城の殿様は上杉謙信の言うことを聞かず、激しい戦になったのです。ところが、いくら攻めても太刀の城はなかなか落ちないのです。上杉謙信は大勢の侍を集め、太刀の城に弓の矢がなくなるまで攻め立てよと言いましたが、いつまでたっても矢がなくならないのです。なくなるどころか、打った矢が反対にこちらに返ってくるのです。よく見ると、太刀の城の殿様の娘が侍たちの先頭に立って、飛んでくる矢を手でつかみ、それを弓につがえて打ち返しているのです。すごい女の武士がいるぞ。この女の武士は城の巡りに茂っていた竹を切り、それで筒を作って、この中に飛んでくる矢が通った瞬間、素早く矢を横に曲げて矢を捕らえるのです。これを城の侍たちに教え、攻めてくる敵に打ち返すものですから、いくら戦っても矢がなくならないわけです。上杉謙信の武士たちは城を攻め落とすことができず、とうとう引き返すことにしました。
黒部座ストーリー。
黒部市若栗地区にやってきました。今日は青空が広がっていますけれども、風もとても心地よくって、散策をするにはぴったりの日になりました。今私が立っている場所からは太刀の城、若栗城址が全体が見渡せる場所なんです。左側に黒部宇奈月温泉駅を見ながら車を走らせてきて、正直言うと通り過ぎてしまいました。それぐらいさりげなく、ある場所なんですよね。城址といって ても土塁なんですよね。土が高く盛られています。お城があるわけではないんですけれども、それではここから歩いて散策します。黒部宇奈月温泉駅、そして新幹線が通る高架橋を背中にして道をまっすぐに歩いてきました。両脇には勢いよく水の流れている用水がありますね。
今日どちらから？
あ、広島から。
あ、そうなんですか、うん、富山も初めてですか？
いやいや、あの兄貴がおるもんで。
あ、そうですか、うん、そしたら実はですね、この近くに若栗城っていうお城があるんですけど、ご存知ですか？
若栗城？
はい。
いや、何回も来とるけど、それ知らんな。
あ、そうですか。ご存知なかったです。
知らないです。
あ、そうですか。実はそこでその上杉謙信の大軍と女性のこう城主の娘さんがもう体張って戦ったっていうちょっと伝説があるんですね。
大河ドラマは見とったけどの。
あんな感じですよね。
死がしっかりしとったんじゃないか。
あ、そうですね、うん、同じ女性同士としていかがでしょうか。
あの時代にはすごいなと思うね。やっぱり今の時代でもあれやけど、あの時代ならなおさらね、そう思う。私はとてもできないけど。
そうですか。でも大事なものを守るためにはこう女性がね、うん、強かったりしますよね。
まあ確かにね、やっぱり何人かやっぱりいらっしゃるもんね。昔の戦国時代とかなんとかにね。
若栗城址、ここです、ここです。そう、大きな石碑が立っています。まっすぐに歩いていくと階段がありまして、はい、その上には小さいですけどね、神社があるんですよね。そしてしばらく行くと、急に視界が開けました。ここから雄大な山々の景色、広い空の景色、独り占めすることができますよ。道を挟んで私が立っている右側にはですね、ベンチのある東屋、ここでゆっくりとくつろぐこともできます。そういえば以前住民の皆さんがここでお花見をしたりするんですよ、なんておっしゃってましたね。そして反対側が土塁になるんですけども、ここにも階段がついていまして、登ります。登りきりました。あー、ここも素敵な眺めですね。土塁の横幅はというと、だいたい長いところでも20メートルぐらいですかね。そして全体のこう横幅はですね、30メートルぐらいでしょうか。ただお話によると、一説ではこのね、何倍も昔はあったっていうお話なんですよね。お姫様どの場所にいたって守っていたんでしょうかね。ただここからは本当に全体が見渡すことができるので、相手の動きっていうのもよくわかるかもしれないですね。ここに立っていたら、いやが王でも強い気持ちになるのかもしれません。
黒部座ストーリー、
今週は太刀の城をご紹介しました。現在の若栗城の跡周辺には、くだやの材料となるような竹林は見つけることができませんでしたね。450年の時を経て、ずいぶん様変わりはしていますけれども、こうその場に立つとタイムスリップするような、そんな不思議な感覚に包まれましたよ。さて、物語は上杉謙信の家臣たちが戦いあぐねていた、そんな様子をお伝えしたところまでだったんですけど、この後どんな風になっていくんでしょうか。来週続きをお届けします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。